DJ 軍曹のドラクエ10ウォーグトナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。ライズオブザローニンまだやってません。軍曹です。
え、何ですかそれ。
あ、
こんにちは、アインです。
はい、ですね、あのプレステ5で出てるオープンワールドの、はい、あの幕末のオープンワールドゲームで、結局あのドラクエ10のバージョン7とあの発売日がややダブったやつで、
あーで、何言ってましたっけ
前も、ちょっと言ったんですけど、それとドラゴンズドグマ2っていうねゲームも、
そうドラゴンズドグマ2は覚えてます。
まあその3つのタイトルがあの発売日近くて、で結局私はドラクエ10を優先して、浪人の方ちょっとまだ未プレイっていうような
感じで、ね、
やってましたけども、はい、今日ちょっとゆうちさんがですねちょっと反応なかったので、この後もしかしたら入っていただけるのかなと思ってちょっと待ちながらですね、番組進めたいと思うんですけども、
はい、
まずそうですね、バージョン7始まって2回目のウオウオですが、はるかさんどうですか進捗は。
はい、いやー4月5月めちゃくちゃ忙しかったんで、集中してできてないんですけど、一応あの新コンテンツとかは多分まあそれなりに終えてるかなみたいな感じですね。
まあ極端に新コンテンツ多いわけじゃないですからね、
まあゆっくりやってる感じで、デルメゼ4とかはやってないんですけど、あのまあ普通の生活系といいますか、あの、まあ、ゆるいやつはそこそこやってるかなみたいな感じですね。
なるほどね。ストーリーは、
ストーリーはあの2キャラ終わらしましたね。
残り何キャラなんですか。
最新に行けるキャラクターが2キャラしかいないんで。
ああ、なるほど。
はいはい。
なるほど。あの、主戦力的な。
そうですね。
そこは終わる。
各、アカウントのメインキャラみたいな感じですね。
なるほどですね。はい。ということで、まあ、私も、そうっすね。まあ、この後も言いますけども、まあ、コインボスの方は手をつけたっていうぐらいですかね、あとはね。はい。ということで、じゃあ、オープニングトーク、その2ということなんですけども、先日ですね、ニュースが出ました。ドラゴンクエストケシケシと、ドラゴンクエストチャンピオン2が、サービス終了ということで。はい。おとといですかね。
あ、そうですね。
はい。いうことなんですけども、まあ、自分はチャンピオンズはもうやらないくて、ケシケシは最初の方ちょっとやってたっていう感じでした。はるかさんどうですか？
私はどっちもやってないんですけど。ああでも、ライバルズ、
はい、
早かったなみたいな。
ライバルズも、まあ、
ね、ライバルズも早かったけど、まあ、そのチャンピオンズと同じ、ライバルズの方が長かったんでしたっけ、あれ。
多分
引き継いでチャンピオンズ始まったなっていうイメージやったんですけど、なんか早かったですね。
でもあれですよ、チャンピオンズの方が早い、1年たつかたたまらない。
チャンピオンズは早すぎな気がしますけど、
まあ
ケシケシはなんかそれなりに長かったような気が
した
。3年ぐらいでしょ。
じゃあ、まあ、ケシケシの話すると、はい、それこそ3年前だったかな、35周年のドラクエの日に発表されたのがケシケシだった
んですね。そうですよね。
まあ、それは3年前の話なんで、まあ長いっていうか、まあ まずまずさ、
まあ、それなりには続いたのかな。
うん、はい、
うん、
まあ長くはなかったですけど、まあ短くもなかったっていうか、
まあまあまあ、
うん、うん、感じでしょうかね。うん、ちなみにどっちもやらなかった理由は、あの前おっしゃってた電池が食うからっていう理由ですか？
ソシャゲだからやってない。ソシャゲはやらないので、ソシャゲはしてない感じですね。
うん、
うん、
でもなんかあれですか、金銭にも触れなかった感じですか？
あ、でもケシケシは最初やりたいなとは思いますよ。パズルゲーム結構好きなんで、あ、いいかもっては思いましたけど、なんかあのガチャが渋いっていう話聞いて、あ、無理かもとか思って。うん、
なるほどね。うん、
はい、
まあ自分はな、うん、1ヶ月はやらなかったんですけど、
うん、
まあ飽きたんですよね。
なるほど。
このぐらいのこの消し具合が、あ、これすごいな、でもこの消し具合、この段、まだ初期の段階でこんな派手な消し方されて大丈夫なのかなみたいな、いうなんか、うん、そういう心配があって、で案の定、うん、飽きてやめたっていうような感じですね。課金はし、はい、
消しゴムにのキャラの性能とかってあったんですか？あれ、
あるんですよ、あるんですよ、このキャラが。
やっぱりガチャ要素があるってなったらそうですよね。
そうですね、うん、
うーん、
うん、なので、まあ最終的に飽きた、あ、まあ、結構早い段階で飽きたっていう感じですね。
なるほど。
うん、で、チャンピオンズの方はダウンロードはしたんですけど、
そっから、
うん、ダウンロードだけして終わったって感じですね。
うーん、
うん、いうことで、でチャンピオンズの方は、あのハルコさん覚えてますか、発表の時、
え、
発表会あった、
発表会
のイベントがあったんですよ、 YouTube で。
うん、うん、
まあうろ覚えですけど、発表がある1週間前か何日か前に、ドンクエストを、最新作発表会、YouTube でやりますって言って、
うん、
でも期待、もう世間はもうね、期待があって、はいはい、にぎわって、
うん、
ね、うん、楽しみだ、いやでもまだスマホゲーじゃないのみたいなね、いろんなね、
うんうん、賛
否いろいろあって、いざ発表ってなって、
うん、
あ、今番組始まって発表ってなって、でその数分後にもう賛否のピの嵐ですよ。
なるほど、
結局金使った方が強いんじゃないのかみたいな、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
うん、そういうのね、もう袋叩きで、もうあの制作陣の方は見ない方がいいんじゃないかってぐらいの、
なるほどね、ああそういうことね、なんかドラクエファンは望まないゲームですよね、はい、多分ね。
うん、そうっすね、
うん、うん、毛色がちょっとやっちゃいますよね、多分。
まあちょっと
今までのドラクエの層には刺さらないんじゃないですか、多分。
うん、うん、
と思ってたけど、どうなったんでしょうね、うん、実際。
まああの、まず私個人的に違和感あったのは、まず世界が平和っつうので、
うん、
平和な世界で、なんかこう争いがっていう、う
ん、まあ、あ、だからあの、まあカードゲームじゃないですけど、まああの何ていうの、競技みたいな感じだからですよね。
うん、そうそうそうそ
う。
う
ん、
まあそこはちょっと私的にはんっていうような設定が、
うん、うん、
気に入らなかったかな。うん、で実際そういう意見もありましたし、
あ、であの見た目がものすごくお子様向けな見た目はしてましたけど、
あ、そうですね、それも、
うん、
うん、あったんで、まあまあそこも、
引っ向けっていうか、
うん、
うん、
まあそこも狙ってたっていうことなんでしょうけどね。
うん、
うん、だから、まあ、ちょっとだけ話戻りますけど、
はい、
その発表会最初、うん、3万人4万人とかっていう視聴者数が、はいはい、一気にガーって減って、もう1万切るとか切らないとかつぐらいまで減って、う
ん、あ、まあでもその子当時もうすでになんかドラクエのソシャゲあって、
うん、
あって感じの、
うん、
やっちゃうかみたいな感じの 空気はありましたよね実際、
うん
うん
うんうん、で昨日かなちょっと別な、まあ、ある方の YouTube で、はい、その話触れた、動画を見たんですけど、うん、収益の話されてて、
はい、
まあ、収益なんかどっかで見れるらしいんですけど、
うんうん
うん、やっぱりひどいですけどね、けしけしと、チャンピオンズのその収益が、
まあ、だからその、なんていうの、課金をする層と逆、
うん、
逆なんですよね、多分、
うんうんうん、
パズルゲームする人に課金要素を求めても微妙じゃないですか、
うんうんうん、はい、
でそのチャンピオンズも子供向けやったら子供は課金しないでしょみたいな
そうですね、うん
うん、どうしてもちょっと結びつかないですよね、
うんうんうん
うん、
なので今成功してるウォークとかだと普通に億いってるんですよ毎月。
ウォークはだって大人がするもの、
うんうん、まあそうですよね、
うん
うんうん、まあ、まあそこの話すると、まあ成功してるゲームってなんで成功してるのかなってちょっと考えさせて、
はいはい、
考えさせられて、で今はるかさんが言ったという、うん、まあ大人がしてるっていうのもあると思いますし、やっぱドラクエイコールなんか俺冒険だと思ってて、冒険感が強いゲームは残ってんのかなって思って、はい、
うーん、
まあ星ドラも、星ドラ俺やってないですけど、星ドラもね、うん、冒険の要素はあるので、
はいはい、うん、
だからそういった要素があるドラゴンクエストであれば売れてんじゃないかな、売れてたんじゃないかなっていうのと、あとは普通にケシケシも、チャンピオンズも普通になんすかソフトとして出してた方がまだ違ってたんじゃないかなっていう。
いや確かにケシケシとか普通にスイッチとかで出してほしかったし、
うん
うん
うん、
確かにそうですよね。
対戦とか
オンライン対戦とかしたら絶対面白いし、
うんうん、
ああいうパズルゲームって、
うんうんうん
うん、
っていう基本を見失ってたのがケシケシだったのかなっていう、 うん、うん、チャンピオンズもまあうまくその、うん、ソフトで出せばそのねオンラインの要素をいろいろ
模範
化しあればまた俺はやってたと思いますね。それだったら。という感じですかね。ソフトだったらまだ買ってた可能性ありますよね。はるかさんだったら。
いや、私は多分買いませんけど。
ケシケ
シは買うかもしれんけど。
ケシケシ。うん
うん、
うん、そうですよね。うん。
うん、
といった感じで、まあ、最近本当残念な、お知らせが続いてますけども、
うん、
ねえ、この間の220何億の、なんすか、
うん、
損益が出たとか。
はいはいはい。いや、でも、だっけ、チャンピオンズですか、
はい、
チャンピオンズのプロデューサー、
はい、
の人を、2個系じゃないですか、大変ですね。えらいことですね。
まあ、
ドラクエ10オフラインも微妙だったし、
はい、
やばいですね。どうすんねやろな。
だもうオフライン関しても次の話は出てこないっつうのもね。
そうですね。もう多分ちょっとあれじゃないですか。
だそれは会社による事情なのか、そのプロデューサーの手腕のちょっと痛さなのかちょっとわかんないんですけど、
うん、
なんかなって感じです。だからちょっと個人的にはごめんなさいなんですけど、白石プロデューサーはあんまりちょっとっていうなんかぶっちゃけあります大丈夫っていう、
あ、どうなんでしょうね、
いうことで、まあちょっとそれに基づいた話はちょっとまたエンディングでねちょっとしたいなと思いますので、
はい、
はい で、今回なんですけども、今回は先日出ました新恋ボスタイムマスターと、あとは同じく、先日登場されました、アスタルジャ、異界アスタルジャですか？それについて語りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは参りましょう。タイムマスターとアスタルジャもよろしく、ゆうき。はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあまずタイムマスターについて語りたいなと思うんですけども、私結構はるかさんのライブ配信拝見してるんですけど、タイムマスターの言葉が出てこないっていう、最初。
そう、タイムマスターっていうね、
ね、
マスターが出てこないね、なかな
タイム
か。
なったっけ、なんか時間管理者的な感じじゃなかったっけ、なんだっけみたい
え、タイムキーパーだな、なんだ
な、どっちよみたいな。
シフトリーダーとかも言い始めたし。
管理はあってっけどな、まあ、みたいなね。
全然、マスター、ピンとこないですよね、全然、名前が。
だ、結局、セブンの中ボス？
そうですね。
一応最近、ドラクエウォークには出てきたんで、タイムマスター。
あ、そうなんや。
なので、ウォークやってる人はまだギリギリ、みたいな、なんで、出てくるんですけど、ちょっと、はるかさん、馴染みが、っていう感じです
久々に見たけど覚えてなかったですね。
ね。
誰みたい
どちら様ですかって聞いたね。
な。どちら様なのかって。
いうとこからってい
まだお供の巻巻だったっけの方が覚えてましたもん。これ誰ですかみたいな。
そっちがすごいですよね。はい。といったところで、まあ、新コインボスタイムマスターということで、まあもうね、この番組聞いて、まあ配信されてる頃にはもう皆さん一通りやっていらっしゃるかと思いますけども、まあ改めてということでお話ししていきます。ちょっと、極限攻略データベースを参考にしながら進めていきたいなと思います。はい。まずは報酬アクセスね。まあこれご存知の通りだと思うんですけども、はるかさん、ご案内をお願いします。
タイムマスターの報酬アクセサリーは、軍神の指輪と陣地の指輪の2つね。
基礎効果は何でしょうか。
基礎効果は、軍神の指輪の方が攻撃力がプラス12、最大 HP プラス8。で、攻撃力上昇の時間が20秒増加と、行動時12%で倍しよう。ね。
じゃあ、陣地の指輪の基礎効果の方はどうでしょうか。
陣地の指輪の方が最大 HP プラス8。で、攻撃魔力がプラス12。呪文威力上昇の時間が20秒増加。で、行動時12%で早読みの杖。
って感じですね。
ね、
はい。ありがとうございます。まあ、つまり、まあ、限界闘士、武人将軍とか、限界道士とか、魔道将軍とかの上位版ということですね。こちら、去年のクリスマスイベントのプレゼントで、生もらったやつかな？確か。
そうですね。
ね。なので、まあ、そこから5ヶ月してようやくという。ちょっと間空いたなっていうね、感じ
そう
が
です
しまし
ね。
たけどもね。で、まあ、気になる指輪の合成の効果なんですけども、軍人の場合が死亡時10%、8%、5%で攻撃力上昇が残る。それから回戦時100%、80%、60%でバッションですね。陣地の指輪の合成効果が死亡時10%、8%、5%で威力、呪文威力上昇が残る。死亡時10%、8%、5%で焼死時間短縮が残る。回戦時100%、80%、60%で早読みの杖となっております。 ということで、
うん、
まあ、まあ、ゴールちょっと人それぞれでかもしれないですけども、
はい、
まあ、一応ゴールって決めるんであれば、私は一応もう終わってるんですね、合成関係、はいはい、終わって、うん、自分の場合は合成の指輪の合成は、回線で 100% で倍賞1つ目、
うん、
で残り2つが死亡時 10% で攻撃力上昇が残るにしました。
はい、
はるかさん、ここはどうですか。
これそれでいいんじゃないですか。
ああ、そうですよね、うん、
うん、この当時バイシオンは別にまあ1個つけ回線時 100% バイシオンでもこれいるんかいらんのかなんか微妙やって言うてる人もいてますよね。
うん、そうですね、
うん、
うん、まあ、そうなんですけどもね、
うん、
でちなみに、まあ、人事の指輪の合成の効果の私のゴールとしては、回線時 100% で入る杖で、あと死亡時の呪文威力上昇 10% の方を、死亡時 10% で炎症時間短縮が残る、
うん、
あ、まあまあこれの通りですね、うん、
2つ分けて、
あ、そうです
ね、はい、
2つ分けました、
うん
うん、うん。どう思います？あの。
いいんじゃないですか？
うん。ダブル必要はないかなってちょっと思って。
うん。まあこれ、ぶっちゃけ言うたら、回線時100で早めの杖ついたら終わりですよね。
まあ短期決戦に関してはそうですね、
うん。うん。あとはもうお好みでつけついたらもうええかなみたいなふうには思いますけど。
うんうんうんうん、
私はちなみにこの 100% で早めの杖がつかないです。つ、うん、いてないですね。
あ、今現
在。80% しかつかなくて、うん、多いみたいな感じですね、今。
ああ。はるかさんまだ、追ってる最中ですね、まだ。
そうですね。
うん、うん。といったところで。で、まあ。
でも、
はい、
まあまあ、急がんでもいいかな、みたいな。
あ、だと思う、うん、それでいいと思います。
80% でも割に回線時早めついてるんですよ、これ。
うんうんうん
うん、だからまあまあまあみたいな。
うん、80でも全然、うん、
うん、
まあ60だとあれですけど、うん、
そうですね、
そうですね、まあ80で良しとするかどうか、まあ本当ここは、まあ、人次第、
うんうん、
プレイヤー次第ということで、
うん、
はい、それから必要体制としては、まあ、攻撃呪文ダメージ減と、まあ、氷属性ダメージ減があればいいかなと、いたところですかね。
はい。
うん。なので、まあ、特別変な耐性は必要ないってことですね。麻痺だとか、毒だとか。
そうですね。うん。うん、
そこは、まあ、揃えやすくていいかな、なんてちょっと思いますね。
うん、うん
うん。はい。で、まあ、あと攻撃パターンとして、まあ、ぶっちゃけ言えば特別強いっていう感じはしなかったんで。
そうですね、うん、自分体制ちゃんとつけるか、負けっかいをしてくれてたら、まあ、まあ死なないかなみたいな。
そうですね、うん、で、あ、まあ、攻撃パターンたくさんありますけど、まあ、注意しとけばっていうのは、その分回してくれかなって思いました。
そうですね、うんうん、即死級の技をしてくるのそれぐらいかな。
そうですね、はい、前方の狭い範囲に通常攻撃の 2.2 倍の攻撃と約1200ダメージ、うん、そうですね、うん、で、まあ、あとは、まあ、神速メガライヤーとかしてきますけども、まあこれもよっぽど運のない人じゃない限りは、
あ、三段浴びれば死にますけど、
はいはいはい、
まあでもね、負けかしとけばまあまあ。
まあ3回食らっても、まあギリギリの
ぐらい
でね。
うん。
それが。
完全になんかでも、本当に呪文耐性積んでない人は死んでましたよ。普通に。
あー、まあ、あー。まあそこはちょっと、準備していただけるとありがたい的な感じですね。
うん、
うん。まああと、まあ他のボスと、出してるなっていうのは、まあ、リバースターンぐらいですか。 良い効果を全て消す魔法で、ということで
リバースターンとタイムストップあたりですか。
ああそうですね、うん、
うん、
タイム、まあタイムストップでああ死にましたっていうのもそんなないから、まあ、うん、あれですけど、
タイムストップされたところで全滅したことはないですね。
ですよね、うん、
うん、
ちなみにタイムストップした時音楽も止まるかなって言ったら止まらなかったですね。ちょっと そこは俺ちょっと徐々に見過ぎでしたね。失礼しました
。止まったら面白いんですけどね。
止まるかなと思ったら止まらなかったんで、徐々じゃねえのかよって思いながらね、はい、うんうん、思いました。で、はい、リバースターンは、まあ、こちら魔法陣ということで、んで、ちなみにウォークだと、あの、
うん、
ターンの消費を早くするだったかな、確か。
ほうほう。
例えば、バイキルトをかけたら、まあ、4ターンぐらい持つけども、それを1ターンで終わらせますみたいな。
あー、進める方なんですね。そうですね、うん、そうです。巻き戻そうじゃなくて。
うん、そうですね。
うん、
まあ、面白い効果な、まあ、面白い効果でしたよね。
うん。
そ、うん、んな感じで見られましたけどね。はい。まあ、そんなとこっすかね。あ、構成。
はい。
パーティー構成ですけども、あ、まあ、一番最初は、俺、あれですよ、はるかさんで言った時が最初だったんですよ。あの、
は
るかさんの、
はいはいはいはい、
あの、ライブ配信の時で、まあ、呼びかけて、はい、うん。で、まあ、だいたい、福引きのあれ、終わりかけだったんで、
うんうん、
行ってみようかなっていうので、はるかさんと来たのが最初でした。
はい。
その時構成覚えてますか？
え、何でしたっけ？そんな変な構成じゃなかったような気がするんですけど。
うん。でも自分はバトル行ったかな。
そうですよね。うん、うんうん。
で、その後、まあ、ノラと行って、その時の構成が、まあ、爪役に、二人、魔戦、うん、僧侶みたいな。
はいはい。
感じで。で、自分は僧侶になぜか回ってましたけど。
あ、そうですね。
うん。
いいことだ。まあまあ、僧侶が一番楽かな。あのボスは、おそらく。
そうですね。
うん。
で、まあ、舞踏、まあ、爪職、二職っていうので、まあ、大体が舞踏家と盗賊といったところですね。
はい。
うん、
はい。
で、まあ、盗賊に関しては、まあ、タイムストップを使おうとしたら、サプライズ、ラッシュレ、
はい、はい、
妨害とかね、うん。
うんうん。
止めるのを止めるみたいなね、
はい、
感じで。まあ、それができたら結構かっこいいね、立ち役回りなのかな、なんて思いますけども。
はいはいはい、うん、そうですね。
あれかさ、最近までの構成は、そんな感じですか？
止める人がいない構成もやったかな。
うんうんうん。
うん。
まあ、絶対、まあ、はい。
うん。まあ、絶対止めないといけないっていう感じでもなかったんで。
そうそうそう。
まあまあまあ。
うん。
うん、止まってる間に、分回し2回、2連続やられたときは、私以外の人は死んでましたけど、はい、
うんうんうん。
うん。まあまあ、ソウルが生きてたら、まあまあまあ、なんとかなったな、みたいな感じでしたね。
う
ん、
そうですね。
うん。
うん、なので、まあ、火力重視っていうので、まあ、武闘家2でも全然良かったし、まあ、意外に、魔物使いはいなかったですよね。
魔物使いは、さすがにいなかったですね。うん。
いなかったですね。うん。
うん。なんか、最近の感じだと、魔物使いよりバトノがええやろ、みたいな。感じですかね。その一時期の魔物使い一強みたいなのはなくなったっぽい感じはしますけどね。
うん、うん
うん。
まあ、まあ、世間的には、まあ、まあ、武闘家か、盗賊かっていうのは。
そうですね。
ね。うん。
まあ、武闘家できない人もいてるんで、
うんうん、
バト入ってもらったり、で、ガーディアン入ってもらったりもしてましたけど。
ああ、はいはい。 なるほどね。ガーディアンも稀にいらっしゃいましたね、ドラでね。
そうですね。
はい。といったところで、まあ、総評すると、まあ、私からすれば、まあ、そんな強くなかったかなっていう。のと、まあ、報酬のアクセも、まあ、ね、ちょっと事前に出てたっていうのもありましたけども。
はい。
いや、まあ、しょうがないのかなってちょっと思いながら。
まあ、まあまあまあ、ここは、そんなに強かったらおかしいでしょみたいな。気もするから、まあまあ、ええんちゃうかなと。
そうですね。ってちょっとまあ思わされた感じですかね。はるかさんどうでしょうか、改めて。
はい。まあ、ボスが、だいぶ、まあ、お優しい感じのボスだったんで、まあ、そこはいいかなと思ったんですけど、その前の、今2頭のボスが、まあ、舐めてたら全滅する程度の、なんていうか、ちょっと骨のあるボスだったじゃないですか。なんか、うまいこと分かってないと、なんか、倒されちゃうみたいな。今回、戦いやすいから、まあ、しかも、前回の、アクセラリーって、そこまで急がんでもええやろ、みたいな感じじゃなかったですか？今回のは、指輪枠って、限られてるんで、
はい、
まあ、まあ、作っといて損はないやろ、みたいな、気するから、ちょうどよかったんちゃうかなって、思いますね。
なるほどですね。まあ、私もなんとなくもう完成させちゃいましたけども、まあ、急がなくてもよかったかなってちょっと後になってね、思いながら。
あ、そうですか。
反省もちょっとありましたけどもね。
あ、でも効果が少ないから作りやすいんですよね。マーシャルピアスとレメリーピアスってパターンが多すぎて、
はい、
終わらないじゃないですか。私この間やっと1個完成したし。
あ、確かにピアス系は
俺ピアスって4種類あるから、全部作ろうと思ったら、
なので俺前回の時は無理やり終わらそうとしなかったですもん。で、今回で終わらせましたもん。
プレイヤーがつけるより、中野モーさんつけるみたいな感じの効果やったから、まあまあまあみたいな感じで、
あれこそ急ぐ必要ないですね。
そうですよね。今ちょっとのんびりやってる感じですよ。
そうですね。今時期か、まあ次の、こういうもの出るまでは全然いいかなっていうような感じですね。
今回のはまあね、あってもええんちゃうかなと。特に陣地の指輪欲しいし、まあまあまあみたいな感じですかね。
そうですね。まあこれももちろん急ぐ必要は全然ないかと思いますのでね。まあ、じっくり、値段下げてからね、こう、
そうですね。
よろしいかと思います。はい。
はい。
タイムマスターそんなとこっすかね。
はい。
はい。わかりました。ここでですね、ゆうちさんがですね、
はい、
寝てる、やっぱ予想ですよね。寝てましたということでね。
はい。
はい。ちょっと、呼んでみますか。
早こいと。
早こいと。これどうすればいいですかね、これね。
早く来てくださいって言
うと。あ、いや、DM でそれ言えばいいですかね、これね。
あ、DM そう。ありましたよ。
はい。
あ、来た。
あ、来た。
あ、来た。はいはい。
あ、聞こえます？
はい、聞こえます。先生、聞こえます。
すいません、申し訳ないです。
大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。
はい。
はい、
8時ぐらいまでは記憶はあったんですけど。
とんかつと餃子は美味しかったですか？
餃子食ってないっす。
あれ、餃子食べなかった。餃子を食べようかなみたいなツイートから全然、あれみたいな。
ええー。 だったのでね。
はい、
眠くて帰ってきたらそのまま寝てしまいました。
あ、はい、
なるほど、
申し訳ない。
ゆうじさん、名乗ってください。収録中です、名乗ってください。
おはようございます、ゆうちです。
はい、はい、ゆうちさんです、どうも、ということでね。はい、いうことなんですけども、何の話しようかな。タイムマスターのね、ちょっと話をまでちょっとしてました。ゆうちさん、ちょっと進捗となんか感想あればですね、伺いたいんですけど、どうでしょう。
僕はまだタイムマスターやってないんですよね。
あら、そうですか。おお。
はい、
ここ
しばらくはトラックにインできてなくて、
うん、おお、お忙しい感じでしたか。
そうですね、ちょっと仕事の方が忙しくて、
うんうん、
全然できてないですね。
うんうんうん、なるほどですね。ではですね、まあ、じゃあそのまま、まあ、福引きは回しました。
福引きはツールのあの無料のね、
うん、
あのキャンペーンのやつはやりましたけど。
うん、何枚ぐらいですか今回は。
いや、無料の部分だけなんで200連だっけ。
あの、
うん、
手持ちです。手持ち、うん、
手持ち何枚だろう。今回あれですよね、元気玉を無限に変えてるようになったじゃないですか。
うん、え、そうなんですか。あれじゃ、
なんか、前まではキャンペーンの時に元気玉を福引券に変える時に、
うんうん、
何枚だっけ、100枚分になるまでだったかな、しか変えれなかったんですけど、
うん、
今回無限に変えれるようになったんですよね。上限なくなったんですよ。
ほうほうほうほう。
なんで手持ちの元気玉を全部福引券に変えたんですよ。
うんうんうん。
なんかそれにしたんで、めちゃくちゃいつもよりは溜まってましたけど、
うんうんうん、
プレイしてない割には。
うんうんうんうん。で、今その便利ツールで回した分だけ回したという感じですね。
そうですね、
うんうんうん、了解です。じゃあちょっとあのプレイしてからちょっと改めて感想かなということで、
はい、
よろしくお願いします。はい、では次の、項目ですね、アスタルジアについて語りたいなと思います。異界アスタルジアですね、こちらはですね、広場の方ちょっとなぞりながら行きたいなと思います。こちら、5月19日公開いったところですね。ゆうじさんはアスタルジアもやってない感じですか。
そうですね、
うんうん、はい、
全くログインしてないです
ね。アスタルジアに関しては私もちょっとやってないというのは、やってないできてないっていう感じですね。はい、で一応言い訳、私はちょっと言い訳あるんですけど、はるかさん聞こえてますか？大丈夫ですか？
はいはい。
はい、今バージョン 6.5 に入ったばっかりなんですよ。
うん、
で、この、アスタルジアが始まる、まずね、そうだそうだそうだ。アスタルジアが、その、遊ぶ条件を知らなくて、てっきり、どういう状態でも、まあ、バージョン5とかまで遊んでればできるのかなって思ってたんですよ、勝手に。
はい。
で、当日になって、バージョン6クリアしないとできないっていうのを知って驚いて、
うん。
で、ショックを受けたっていうね。で、
はい、
その、ショックを受けて、よし、地道にクリアするかって言って、今週1週間、ストーリー進めてあったんですよ。
はい。
そしたら、水曜日あたりにですね、名前はちょっと言わないんですけど、ライオンの頭の形をしたの VTuber のある方に、
うん、はい。
軍曹さん、スイカゲーム面白いですよ。ダウンロードしませんか。
あ、はい。
言いますれば
ね。うん。
対戦しましょうよ。 って、
うん、
まあ安いんでダウンロードしましょうっつってダウンロードしたんですよね。ハマっちゃったんですよね。
はいはいはい。
止まっちゃったんですよ。
ああそうなんですか。
ええ、いうので
まさかの、
ええ、あのスイカゲームにガードされました。ええ、それであの収録までには最初本当間に合わせ、はい、ちょ、はい、落ち着こうと思ったんですけど、はい、その、はい、ええ、某ライオンの方とあのスイカゲームのおかげでちょっと。
あのね、スイカゲームね、時間泥棒なんですよ。今更ですよ。
あれは、面白い。
去年の年末あたり、みんなそれで、うん、あの、吸い取られてましたからね、うん、時間をね。
うん、はい。はい。その時やらなかったんですよ。はい、
うん、
あ、やらなかった頃、あの、スイッチに出たのも最近だった。スイッチなんか出たのは最近ですよね。
いや違いますよ。スイッチからスイッチのやつは、うん、2021年から。
あ、そうなんですね。
あります。うん。
お、
最近話題になって、
うん、
っていう感じですね。
ああ、うん。なるほど。
うん。
まあそのまあまずその2つのせいです。
なるほど。
ということで。
なるほど。一言いいですか？
はい。
早く
しろ。まあまあまあね、うん、それ以前にね、ちょっとやっとけよって話ではあるんですけども、うん、まあちなみにそのなかなかスイカにできないっていうね、ちょっともどかしさもありつつも、
うん、
ちょっと話ずれるんですけど、あれスイカできますよ、はるかさん、あれ。
できますよ。私その某ライオン頭の VTuber の企画で、はい、3チャンネル並走タイムアタックってやったんですよ。
はいはいはい。
スイカを誰が一番早く作るかみたいなやつで、
うんうんうん、
私配信開始7分でできましたよ。
すげえ。
で瞬殺して終わったんですよ。
なるほど。企画が早い、のスピードが早い。
はい、
おー、なるほどですね。まあちょっとまあやりはまあちょっと明日じゃもう早くやりたいのでちょっといい加減進めますけどもね、
はい、そうですね、う
ん、なのではるかさんがプレイズ今回明日じゃプレイ済みで私とゆうちーさんが未プレイの状態なのでちょっと、はい、まあ私とゆうちーさんで、ね、いろいろなちょっと伺う形のね場面結構あるかと思いますが、はい、ちょっとそういったスタイルで進めたいなと思います。
どうかしてるよ。
あのね、
はい、
ライオンの人のせいです、はい、
はい、そうすることにしておきましょう、
はい、彼が悪い、はい、
はい、
ではまず1回アスタルジア、あ、失礼、アスタルジアです、アスタルジアの遊び方ということで参加条件ということで、まあ追加パッケージのまあ、バージョン7ですねの導入と、はい、バージョン6クリアしとけということです、はい、うん、あれ、ゆうちさんって6はクリアしている？
ストーリーはクリアしてますよ。
あ、ストーリーはしてるんですね。うん、はい。で、参加場所が、バカン、参道、仮想、アデフィっていうところなんですね。うん。オーグリード大陸にあるそうですね。はい。つうことで、アスタルジアの目的ということで、通りで出会った仲間たちを権限させてるんですね、これ。まあ、なんか、これ本物じゃないですもんね、これ、ね、確かね。
そうですね。
本人じゃないですよね。うん。を、うん、じゃないですけども、まあ、そのイメージ体の仲間たちを、表して、一緒にダンジョンを進んで、最深部を目指すということで、まあ、オーケーに似た感じってことですよね、これね。
うん、うん、
うん。実際の、これ、ダンジョンってどんな、本当にオーケーみたいな感じですか？なんかちょっと違うとかってのありますか？
ダンジョンは、めちゃくちゃ短い、うん、まあ、ワンフロアに、まあ、こう、はい、岩だの、壁だのが、こう、なんかちょっとした小道みたいになってて、
うん。
で、そこを、まあ、これ、まあ、公式の冒険者の広場の方に出てる写真と、まあ、 この規模です、こんな感じの。なんか小さい小道みたいなところに、うん、まあ、モンスターが3体ぐらい配置されてて、
うん、
でそれを倒す感じで、次のフロアに行くときに、まあ、脇道にそれてボスに行くとか次のフロアに行くみたいな感じで選択があって、
うん、
で、まあ、ボスを倒せば次のフロアに行くか、それかボスを無視して次のフロアに行くかっていう選択があるって感じですね。
うんうん
うん、
はい。それから親密度を上げる必要があるってことですね。これは、うん、まあ一緒にバトルしたりキャンプをすると上がっていくということですね。
はい、
うん、はい。で、探索を進めると入手できるアスタルジアのかけらは、
うん、
新たな仲間を出したり、親密度を上げるアイテムなどと交換することができるということですね、はい。このかけらっていうのは結構出てくるんですか？
かけらは、まあ、フロアの敵を倒すと、
うん、
宝箱が出現して、そこから、10個だに12個だにぐらいの数、10前後ぐらいの数拾える感じですね。
はい。
うん、で、ボスを倒すと、親密度も上がるみたいな感じになってますね。
うんうんうんうん。
で、だから心を集めないと何もできないんで、
うん、
心のかけらか、
うん、
え、違うわ、
アスタルジアのかけら、
そう、アスタルジアのかけら、そう、それがないことには何もできないんですよ、
うん、
仲間を召喚、追加で召喚したりもできないし、
うん、
うん、なんでこの、なんていうの、道中の雑魚をしっかり倒していかないといかんな、
うん、
みたいな感じですね、
うんうんうん。あんま逃げることはおすすめしないってことですね。
いや、わかんないですけど、でも多分倒さないと出て、そのかけら集められないのかな、
うん
うん。
ちなみにこの親密度ってこれ限界ってあるんですか？
親密度は今バージョン 7.0 で400らしいですね、うん、
上限が。あ、
はい、
まあ、ちなみに、今の時点で仲間にできるのはバレリアとヒューザ、アスバル、イリューシャ、ユシカ、シンイ、エステラの7人。バージョン 5までの仲間ですね、
うんうんうん、
じゃあバージョン5クリアしてればね、プレイしてできてもいいじゃんってちょっと思ったりもしますけども
まあまあまあ、うん、そうですね、うん、
はい。これって毎週遊べる回数って決まってますか？
遊べる回数は決まってないです。
決まってないです。あ、何回も
できるんですね。何回でも潜れます。
うんうん。あ、それはオーケーと違うところですね。
そうですね、
うん、うん、はい。次、心をもらおうということで、ダンジョンの最深部でボスを倒すと入手できる心の結晶と交換で仲間から新アクセサリー心をもらうことができます。入手した心は心の器に入り、万能の証のように切り替えて装備することができますということですね、
うん。
で、こちらの心の結晶っていうのは週1回まで、
心の結晶が初回報酬で、
初回報酬、
はい、50個もらえるんやったかな、
で、
うん、
あ、初回報酬でそれを育てていくみたいな感じですか？
そうですね。
あーはーはー、うん、
で、うん、心の結晶を使って、
はい、
心をもらうんですけど、
うん、
心を具現化みたいな感じにするんですけど、
はい、
それが消費が20ずつやったかな、
うんうん、
心を1個もらうたびに20消費するんで、
うん
うん、確かそうやったと思いますけど、
うんうん、
で、今親密度が400まで上限ある、あの 利用客で乾燥するんですけど、
はい、
心じゃないや、親密度200ん、親密度が100枚にレベルが1個上がるんやったかな、
うんうん、
心の、
うん、
で今のところ心のレベルは4までが上げられるみたいな感じですね。集中して、うんうん、その人の心をもらえれば、
うん
うん、4つはもらえるみたいですけど、
うんうん、
レベル4つまでは上げられるみたいですけど、
なるほど、
うん、心自体は5つもらえるんやったかな、
5つ、ほう、
レベルは4までしか上げられやんけど、はい、確か5つもらえるんじゃなかったかな、あ、違う、じゃああれや、20じゃないんやなんか今嫌な心10で1つ1個もらえるみたいな感じか、はい、だから5つもらえるんかな、
ああ
確かそうやったような気がします。ちょっと曖昧で申し訳ないですけど、
これ仲間7人じゃないですか、これ7人それぞれの心もらえるじゃないんですね、これ、
確か心の結晶が週1回しかもらえないんでしょ、
うんうんうん、
それが50しかもらえないから、
うん、
週にもらえる心の数が限られとって、
うん、
ってことじゃなかったでしたっけ、
なるほどね、
うん、なんかそんな感じやったような気がしますけど、
うんうんうん、で召喚、バトルで召喚できるじゃないですか、
はい、
で何だっけ、イルーシャとユシカだったかな、あとヒューズだったかな、はい、公開されてますよね、技ね、
ああそうですね、
うん、でしかも喋るじゃないですか、
うん、
最初びっくりしましたけどね、防衛軍とかで、ね、
あ、防衛軍でめちゃめちゃ心を使ってるみたいですね。
そうそうそう、いや俺持ってないんだけどさみたいな思いながら、うん、俺は悪いんだけど、うん、普通のでちょっと驚いたっていうのがありますけど、何がいいとか何かありますか、うんうん、はるかさん的に。
私も実は火使ったことないんですよ、うん、
あら
防衛軍行かないから使う機会がまずないっていうのと、あとチャージタイムがあるから、
はい、
使ってないですね、まだ。
チャージタイムどのぐらいあるんですか、これ。
どうだったかな、
かなり長いんですか。
フューザーは短いんじゃなかったかな、なんかそのキャラによってチャージタイムが
うん、
あるから、ヒューザが、ヒューザのチャージタイム、あ、70秒か。
あ、まあまあまあ。
とか、なんかいろいろありますね。エステラが70秒とか、なんか、人によって違うっぽいですね。
まあ70秒ぐらい
で、ね。そうやったような気がする。まあ、70秒ぐらいは、どのキャラも、かかるみたいですね。
おお。なるほど。イリュシャでしたっけ？蘇生できるの？
そうですね。簡易版のヒーリングオーラみたいな。
うん。
これは120秒、CT 120秒ですね。
ああ、まあまあそれはそうですよね。
うんうん。
まあね、バトとか前衛の職の時につければ、
そうですね。
保険として使えますもんね。
蘇生、
うん。
バトでも蘇生ができるみたいな。
で、逆にね、回復職とか後衛職で、ね、ヒューザとか、そういうのつければ、
そうですね。
数千レベルの攻撃もできるってことですよね。
うんうん。
うん、これ、自分のテンションって関係ないんですっけ？
関係ないんじゃないですか？
依存してない
ですよね。固定ダメージだと思いますよ、これ。
固定ダメージですよね。
うん。
なるほど。はい。ゆうちさん何かありますか？はるかさんに何か質問というか。
今の話だと、 一番最初の週でじゃあ全部の心全員分の心がもらえないってことなのかな。
確かそうやったと思いますけど、
あなんか頑張って5キャラか5キャラ分しかもらえないみたいな感じなのか。そんなキャラ
だったと思いますよ。ちょっとあの私もそんなにめちゃくちゃやり込んでるわけじゃないんで、あれなんですけど、
うん、
はい、
そっか、コンプできないんですね、まだ。しばらくかかるってこと。
親密度自体が、あ、親密度じゃないわ。心が、いくつ使うかっていうのも出てないんですよね、どこ見ても。
ほう、
そのゲーム内やしかで分からんな今のところ、ちょっと覚えてないんであれですけど、確か5つだったような気がしますけどね。
うん、まあそ、まあ
それただ、はい、あのこれ詫び石的なものが今週あの配布されてまして、
ほう、
配布っていうか あのありまして、
うん、
で今週だけなんですけど、あの稀に一部のプレイヤーだけその心の結晶を100もらえたらしいんですよ、50のとこを、
うん、
でそれ不具合だったんで、
うん、
全プレイヤーにボスを2回倒せば100あげるよっていうワビーシーキャンペーンみたいなのやってて今、
うんうんうん、
報酬だけですよ、うん、だから、今週だけは多いらしいですよ。
ああ。今週は、まあ、
だから、今週やっとけば、全員分の心もらえるんちゃいます？
おー、なるほどね。
うん。
100個分になるから10回交換できる。
うん、うん。
一つのキャラクターに対して、1個心をもらえばいいわけじゃないってことですか？
ね、
100ってことは10キャラ分あるから3キャラ分余っちゃうんだけど、その3キャラ分はどうしたらいいんですか？余っちゃうってことですか？
多分あの心の結晶自体の数は500まではストックできるから繰り越せになる感じになる、余った分は。
まあ今回は不具合があって100個もらえて、うん、7キラ分だから70消費しましたね。余った30はじゃあストックしとくってこと
な
の、は
い、繰り越しなんじゃないですか。
繰り越していつ使うんでしょうね。
あのね、心の結晶って確かレベル上げるのにも必要だったと思うんですよね。
そうなんだ、なるほどね、うん、
ないのか。そう、心のレベルを上げるためにあの消費するんで、だから心1レベルのやつを全員分もらうか、その特定のキャラの心をレベル育てるか、どっちかって感じ。
なるほどね。じゃあまんべんなく上げようとすると結構大変というか、いけないのか。
まあめちゃくちゃ時間かかると思いますよ。ただあのこれ心の効果なんですけど、あの、はい、レベルを上げたところで強化されないんですよ。微増しかしないんで、
うん、
例えばなんですけど力が1上がるっていう効果がついてるキャラクターだと、あ、じゃあ、ヒューザーでちょっと見るんですけど、レベル1攻撃力プラス2なんですけど、心を装備するとこれレベル2になったら攻撃力が1上がって攻撃力プラス3になるだけなんで、そんなに急ぎじゃなくてもいいかなみたいなレベルしか上がんないんですよ、ステータス自体は。
うん、そうなんですね。
うん、で基礎効果はアップしないんですよ。
うん、
例えばなんですけど、ヒューザの心だと基礎効果行動時 3% でバイシオンつくんですけど、ここの部分は変わらないんで、心のレベルを上げたところであんまり、まあそんなにはみたいな感じで、
うーん、
だから全員もらってもまあまあ まあまあええんとちゃうみたいな。
なるほど。
うん、
なんかパラメーター目的に上げるレベル上げるっていう感じじゃなくて、まあそもそも選択肢増やしとくために全キャラ交換しといた方がいいみたいな感覚ですかね、その話だと。
今後そのレベル3レベル4になったらどうなるかは分かんないんで。
ああ、そっか、まだ分かんない、うん、今のところってことですね。
そうですね、
うんうん、なるほどね。
なんか
ちょっと私もこのレベルの関係とかあの曖昧なんで、
うん、
あのまたちょっと各自であの調べてもらった方がいいと思いますけど、
なんかどのキャラをねレベル上げとけばいいのかみたいなところにいつもなるじゃないですか。
はいはいはい。
で終わりがなんか見えてないっていうか、それがちょっと心配というか、うん、やりにくいですね。なんか今レベル4までっていうのは分かってるけど、
その心の結晶は繰り越せるんで、ここのランクまではなんか今急いでレベル上げることはないっていうのと、あとはまあストックしとけばいいんですよ。でもうちょっとこう調査が進んだ時にレベル上げた方がいいかなとは思いますけど、
うん、
あと親密度だけは上げとかんとレベルが上がらないんで、心のレベルが。もし暇があるんやったら親密度だけは上げといた方がええんちゃうかっていう感じですね今。
うんうんうん
うん、うん、親密度と心のレベルが連動してるんで、
うんうんうん、
うん、親密度が上がってないといくら決勝持っててもレベル上がらないんですよ。
うん
うん
うん。
親
密度を上げるためにはアスタルジアに潜るんですよね。
うん、そうそうそうそう、うん。アスタルジアに潜ってボスを倒して、うんうん、キャンプしてお話聞いてみたいな。
なるほど。それは何回でも潜れるんです、
うん。そうですそうです。もうそれは制限がないからずっとみんなやってる感じですね今。熱心な人は。
うん。
うん。
ってことですね。はい。ゆうちさんよろしいですか。
はい。
はい。まあ、まあ俺もちょっと早くやんなきゃなってですね、思わされましたけどね。
めっちゃ時間かかりそうですよね、これ周回前提だから。
でもそこまで頑張らなくてもいい気がします。個人的になんですけど、嫌な嫌なって言ってる人は多分宿題貯めるの嫌なタイプっていうかね、一気に初日に夏休みの宿題やるタイプの人たちが嫌だなって言ってるだけなんで、
うん、
そこまではじゃないと思いますよ。
うんうんうん、
うん、であともう一つ嬉しい情報なんですけどこれ、
ね、
アストルジア2週ぐらいしたら仲間のレベルカンストします。
ほう、
結構簡単にカンストしますよ。
なんで心だけじゃなくて仲間自体、
うん、
その7人のキャラクターも自体のレベルもあるってことだね。
そうですそうです、普通の経験値もらってレベルは上がるんですけど、それはめちゃくちゃ簡単にレベルが上がるんで道中すごい楽になります。あと、
なるほどね、
途中から、うん、
うんうん、
だから集会自体はそこまでは苦じゃないかなみたいな感じですね。
ああ、なるほどね、うん、
まああとはねこうオッケーとかもね集会っていうかね、
はい、
結構極めるまでにやっぱ何週なね期間かかったりもしたんで、
そうですね、
うんうん、まあ、うん、時間かかるのはもうしょうがないですよ。
まあでも、うん、ガチャ要素がないんで、
うんうん、
全然、うん、
それは
そこはちょっと気楽にできるかなっていう感じですかね。
ですね、うん、
うん、
それこそ女神の木の方がやばいじゃないですか。
女神の木マジでやばいですからね。
そう、
あれだって回数制限あるから一気にできないじゃないですか、
うん、だし道のりも険しすぎるし、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
ねえ、
それに比べたらまだ全然。
しかもアスタルジアはいいところが一つあって、
はい、
食を選ばない、自分好きな食でいける。
ああ、ははは、
うん、 谷ナルムは結局のところあれヒーラーで行かないとマッチングしないじゃないですか。
うん、
だからちょっと自由度はないかなって思ってるんですけど、
うん、
まあアスタルジアは、まあ、その向いてる職はあるんですよもちろん、
うん、
やけどまあ選ぶ仲間によっちゃ好きな職で行けるかなっていう感じはしますけどね。
うんうんうん、
ただちょっと敵強いんで、
うん、
あんまり裸みたいな感じではいけないですけどね。
うん、なるほどね。うん、はい、そういったところでしょうか。
はい。
はい。まあゆうちさんはまあちょっと時間的次第、私は、バージョン6、クリア次第、
早しろと、
はい、やりたいなと思います。
戦争
さんに負けないようにしな
ければ。そうですよ。もうちょっと頑張ってください。まだスイカゲームのガードがちょっと硬いんでね。ちょっと。
まだまだ。ちょっと封印してもう
本当に。そうですね。はい。はい。ということで、以上、アスタルジアでした。はい。このまま、お便りいきたいなと思います。今回は、いつですね。全レギュラーメンバーのリンマーさんから、いただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ユーチーさん日本に帰ってきたのかなと思ったけど仕事のことを聞いていいか分かんなくて、うおうで知るパターンと、お帰りなさいということです。
はい、ただいま。
久しぶりにうおうを聞いたけど過去ごめん、新武器会はやっぱり言いたいことが多いなということですね。はい、うん、まあ武器の特徴ってね、その時結構ね、注目するやつはしちゃいますからね。
うん。
うん。まあ今回だと、この前の話だと探検が買い頭みたいなね、ちょっと話になりましたけども。うん。ちなみにまあちょっとお便りにのっとって、ゆっちーさん、うわ、もう戻って1ヶ月ですか？
もう2ヶ月ぐらい経ってますね。
2ヶ月ぐらいですか？
うん。
どうですか？完全日本モードに。
いやーねー、まあ、ね、さっきも言ったんですけど、マジで仕事忙しくて。
それは、あれですか？時期的なもんなんですか？それともたまたますか？
いやー、まあ、こっちでやってる仕事が忙しい。感じですかね。
あ、
もうそういう仕事になってしまいました。
お、落ち着く目処は？
いや、ないですね。そういう仕事なんで。
ああ
今は、
うーん、
なんか最近だから、夜寝ちゃうんですよね、すぐ。
はい、は
あ、疲れて？
疲れちゃって、
休みは取れてますか？
まあ、一応土日は休みですけど、
帰りがって感じですか？
帰り遅いですね。
あ、でも平日できなかったことを土日休みにしないといかんからね、どうしても足りなくなりますね、
うん、
時間。
そう、
うん、
土日もね、もう昼ぐらいまで寝てますからね、しばらくの平日あんま寝れないから。もう完全に疲れちゃってる。
とね、それこそ最近ライブ配信とかもないですもんね。
そうですね。
できてないんですよね。
パソコン届いたって言って開けたんですか？
そうそう。パソコンはね届いたんですよ。
うん、
開けたいんですけど、パソコンデスクがなくてまだ。
ああ、そうなんですか。
でまたね、その家具とかも買おうと思っても平日受け取れないじゃないですか。
はいはい、
だから土日しか受け取れないから、うん、まあ、買ってもまあなんか翌週に届くとかっていう、そういうのをちょっと繰り返してるんですよね。他にも家具買わなきゃいけなくて。
じゃあこの生活なんですか、こう家具とかそういった意識もろもろ落ち着くのはもうちょっと先って感じですか？
もうちょっと先っすかね。
あ、
今しかもその買った家具を組み立てられてないっていうのも
結構あって
、
どういう状態なんですか、部屋じゃあ 段ボール生活、
段ボール積んでますよ囲まれてる、
だから二ほどきができてない、
全くできないですよ、だベッドの周り積んでますもん、あマジで囲まれてる、あ
なるほど、
そう整理する時間が取れないんですよね、
おお、せめてね仕事がそこまで忙しくなければね、そういった時間も取れるんですよね、
あ、
じゃあお出かけとかもできない感じですか、
お出かけ、まあ、うん、まあ週に1回ぐらいはね、うん、飲み会とか誘われますけど、
ああはいはい、まあ、週に1回もあるんですか、毎週あるんですか、
えそんなもんじゃないんですか
いやあまあ、
ご、ね、通行に行ったりするし。
ああ、まあまあ。なるほどね。まあ、ちょっと早く落ち着いて、ね、ゆっくりと休める日が来ればいいですけど。
なんだかんだって、ドラクエ、本当に、この2ヶ月、やれてないですからね。本当に。
ああ。
7.0 はね、なんとかストーリーやれましたけど。
気合でやっていう感じですよね、その雰囲気です、
あれはなんていうんですか、ちょっと春休み的なお休みが少しあったんで、
あ、はい、
その時にね一気にバッてやっちゃったんですけど、
うん、なるほど、大変ということで、ちょっと体ね無理壊さないようにだけ、ね、気をつけてください、
ありがとうございます、
はいはい、お便りは以上ですね、番組で引き続き、はい、お便りお待ちしております、X で、ハッシュタグ漢字魚と書きましてハッシュタグウオウオでお待ちしておりますのでよろしくお願いします。そのままエンディングに行きたいなと思います。エンディングなんですけども、今日収録日が5月25日ということで、その2日後に、ドラクエの日があります。で、まあ、ドラクエの日なんかね、あるのかなって思ったんですけど、うん、今んとこ何もない雰囲気かなって思って、で、オープニングトークの方で、まあ、ケシケシとチャンピオンが終わるねっていう話したんですけど、終わるし、で、ドラクエの日何もなさそうな雰囲気だし、まあ、ウォークとかその中ではちょっとイベントとかありますけど、まあ、ドラクエ10でも、まあ、イベントありますけど、まあ、公式で他なんかないのかなっていうね。今のところそれが、そういう音沙汰がないので、何なんだろうっていうちょっと話になるんですけど、ちょっと暗い感じになるんですが、まあ、ちょっと変な振り方になるんですけど、ゆうちさんどうですかね。3年前はね、やりましょうダーンって言ってすごかったあれもありましたけどもね、
まあなんかあんまりねドラクエの日だからといって何か発表しようっていう感じではないんでしょうね、もともとが、
ああまあ行こう、
たまたまね切りのいい年だったからやっただけでっていうところがあるのかなって、
うんうんうん、
ですけどね、
なるほど、まあただね、12絡みでいろいろアナウンスできるチャンスって言ったらチャンスだね、タイミングなのかなともちょっと思ったりも、
まあそのタイミングじゃなくてもいいと思うんですけどね、そのね正解は1年後の話でもよく出てますけど年に1回どっかでなんかね話してよっていうのはありますけどね、
なので本当にこれも毎回言うんですけど、龍が如くはそれしっかりやるんですよ、年に1回この時期に、はいはい、新作発表会みたいな感じでやるんでそれはいいんですけど、まあ、ゆうちさんオープニングでも喋ったんですけど、最近本当いい話がないじゃないですか、損益で220何億損でたとか、なんかね、経営方針でちょっと 量より質を求めるみたいなね、
うんうん、
感じとか、うん、なんかちょっと暗いニュースばっかなんで、どっかそろそろ明るい何かがあれね、今年どっかで起きてほしいななんてね、うんうん、思いますけどもね。
ね、今本当なんかそういうね、国の会社的にちょっと今整理してるタイミングっぽいんで、
うんうんうん、
でなんかそれが落ち着いたらね、まあ今回ヨースピーも戻ってきたことだし、ドラクエの担当としてだからね、1回ぐらいなんかどっかのタイミングでヨースピーがねなんか説明してくれるといいなって思いますけどね。
ってなればいいとこゲームショーとかなんですかね。
あー、ゲームショー 9月か、
あの時期的にも、
うん、
なんかね、新しいスイッチがね出るのもまあ多分年末って感じしますしね、今の雰囲気だと。
ああそうですかね、俺勝手に年明けかなって思ってましたけどね、うん、
ああまあまあ年末以降だと思いますけど、
うん、うんうんうん、確かあれっすけ、12の噂でそのスイッチの次世代機だから今発表控えてるみたいな、なんかありますよね。
うーん、可能性はまあありますよね。
そうっすよね、うん、
それはあるある。
まあそれであればね、納得はしますけどね。
うん、
うん、
そうですよね、ね、年内のスイッチの、なんだっけ、違うわ、年内の、新型スイッチに対する発表は特にないみたいな、そんな感じでしたもんね、前の任天堂ダイレクトでや
った、
うん
うん、そうですね、
確かにね、そのタイミング考えたらまあ年明けが妥当かもしれないですね、確かに、
うんうん、
でその時に発表せざるを得ないみたいな感じなのかな。でもそこであれですよね、3のリメイクは先にスイッチで普通に出してくれたらみんなめっちゃ遊びのになみたいな。
あ、確かにね、うんうん、
もう待つ必要ないでしょうって思うけど、
スイッチのリメイクは次6月の任天堂ダイレクトで出んじゃないかなっていう俺の予想と希望があります。
そうですよね、そこがね、年内のラインナップ全部出すって言ってましたからね。
そう、うん、そこでなかったら多いですよ、マジで。
マジで新型に向けてるってことだから、
うん、マジで多い、何やってんだろうっていう話になるんで
うんうんうん、
うん、そこっすかね、うん、まあ、うん、まあ次のスイッチもまた楽しみですけどね。うん、そういえば次のスイッチってにもあれですかね、ドラクエ10対応するんですかね。
なんか今のところはでも普通のスイッチとね互換性があるっていう話をよくしてるから、
うん
ね、PS4 と5みたいなもんじゃないです、
はいはいはい、
うん、できちゃうんじゃないかなと思うけど、
それなんか早い段階にやるんですか、早い段階できるなんかなんですかね。
うん、なんかでもまだね何にも言われてないからわかんないけど、
うん、
まあね、噂ではというふうに出てますよね。だからもう、うん、なんか対応するしないとかじゃなくて多分できちゃうんじゃないかなって思うけど、
うん、
なんかもうちょっとヌルヌルしてほしいんですよね、スイッチで
そうですね、うん、
まあ今そうか、スイッチが一番性能低いことになるのかな。
そうですね、
できる中では、
うん、今だいぶスイッチ厳しいんですよね。
そう、結構ね、うん、重いんですよね、
うん、
あのということは今ストーリーやってますけど、あの、うん、カクカクカクカクってなってますもん、
うん、
天使たちが、うん、だからあ、なんか大変なんね、今どこ、まあ、スイッチのなんだっけ、有機 EL 版ですけど、それもあかっかくなるんだって思いながら、はい、
うん、
思って見てますけど、まあでも次のスイッチも、まあ、一応買う予定はしてるので、
はいはい、
うん、そこにちょっと期待ですかね。
う
うん、もう発売された即買いですか？
即買いです。今から貯金です。
おー、
え、じゃないですか皆さん、そうじゃないですか。
え、スイッチでしかできないゲームが出るんや、そのスイッチ、新型のスイッチでしかできないゲームが出るんやったら買うかも。その私が欲しいやつの中で、タイトルによ、タイトルで買うんで、あのハードでは買わないから。
まあまあ、
うん、まあ私あの今のこのスイッチはドラクエ10のために買ったんで、
うん、
あの そんな感じですね。
うん、だからさっきの話に続きになっちゃうと、その、はい、3のリメイクとか、
はい、
12が、
ね、そうそう、あの
同時とかだったら、
はい、
即買いですね。
そうですね、あのローンチだったら買う、
うん、
じゃなかったら買わない、
買う
買わないというか買うのをちょっと、
そうですね、遅らすかな、
遅らすかって
感
じですね、うんうん、いや、
え、じゃあマルチだったらどうします？
そう、マルチだったら多分
か、うん、プレステ4とかで、あ、プレステ5とかできる。
ああ、はいはい、あのマルチで、あのスチームになかったら買うかな。
ああ、
スチームであったらスチームのやつ買う。
スチームどうでしょうね、
うん、
際どいとこだな。ドラクエスチーム対応 ね、あんまり積極的じゃないもん、
ね、うん、そうなんですよね、
うん、
だからもうしゃあないかな。あの PS5 を買うぐらいやったら、あのスイッチ買うかも。
お、
タイトル的にね、私のやってるゲームのタイトル的にですけど、
わかる、
うん、PS5 買うんやったらスチーム版買うんで、うん、っていう感じですかね、うん、
だから龍が如くはそうですよね、そのパターン
ですね。そうですね、うん、
うん、確かに。ユージさんはあのタイトル見てですか、スイッチの。
そうかな、うん、ドラクエがあったら絶対買うけど、ドラクエがもしなかったら、
ええ、
出るまで買わない選択肢はあるけど、
うん、
でもなんか買うけど使わないみたいな感じ。
そうなんですよ。
あの
分身化しそうなんです
よ。さ、そう、全然買えなかったじゃないですか。
うん、
その辺がね怖いから。
ああ、そういうことね。
急にドラクエ出てやろうと思ったら本体ないみたいになるのはちょっと嫌だから。
あの、モンハンライズの時にそれみんな苦労してました。
ああ、なるほどね。
うん、今買えない時期にモンハンライズ出たから、
はいはいはい、
うわーみたいな。
うん、
それはちょっと懸念だから、
うん、
本体だけは先に押さえとこうかなっていうのはありかな、
はいはいはい、うん、俺そっち派の理由もありますね。
はいはいはい、
あ、なるほどね、
うん
う
ん、
でも、うん、私1年間分鎮化してましたよ、あの先にスイッチ買ったんで。
まあそのなんですか、欠品というか品薄状況のことは、まあ、過去には一度あったんで、そういったことはないように供給量をね、
うん、
すごくたくさん用意しとくんじゃないのかなという予想もできますけども、
うんうん
うん、まあちょっとその時にならないと分からない部分の方が大きいと思うので、うん、
ね、まあそのね、見越しでかなり遅めの発表と発売なのかなって期待してますけど、時間取ってくれてんのかなっていう、
そうですね、うん、まあいずれにせよあの貯金しといて損はないかと思いますので、
うん、
まあ多分今回も3万ぐらいするのかなって思って、そこ
まあ4万はいかないでしょう、いかないでしょというか言ってほしくないですけどね、
言ってほしくないですけどね、
うん、
性能がどんなもんかですよね。
はいはいはい、
うん、
まあ、子供のあのお年玉の範囲内でお願いしてですね、5万超えとかちょっと
それだとね、
うん、みたいな、
もうプレステのそっちの世界と同じですからね、ほぼね。
そうですね。うん。
うん、まあそういうお年玉の話でくれば、まあ理想は2万台ですよね。
まあまあまあまあ、
子供でもみたいな。
はい。
うん。けどまあ、スイッ っちが過去にももう3万レベル出てるんで、そういったちょっと現実的なのを考えれば、はいはい、まあ、3万台から4万いくかいかないか。
そうですね。うん。うん。
そういうとこですよね。
うん。
まあちょっとね、あ、その辺、あの、もし情報出たら、あの、別番組の15番勝負の方でまた、この話題だけでちょっと話してもいいかもしれないですね。ゲーマーとしてね。うん。
はい。
はい。といったところで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。では、さよなら。
さよなら。
さよなら。